上がりして大変や言ってますけどね。
え、そっからめっちゃアイドリングじゃん。
最近ちょっとあれなんですよ、映画を見まして、
うん、
白井さんっていうホラー映画なんですけど、
うん、ああはいはい、
これね、なんで見ようかと思ったかというと、この監督をやられてる人が、
うん、
おついちさんっていう有名な小説家で、本名の名義で、監督が やってるんですけど、
うん、
そのね、僕がいつぐらいかな、小学生だと思うんですけど、なんか図書館で図書新聞ってあるんで、で そこでおついちさんのことが取り上げられてて、
うん、
中学生でなんか小説家デビューみたいな、
うん、
で、なんか年ちょっとまあ お兄さんでしたけど、
うん、
そんな若くて小説家になってる人おるんやっていうので興味持って、そっから結構読書にハマったみたいな、
うん、
経緯があるんですけど、でね、そのおついちさんの小説って結構映画への愛がすごくて、
うん、
オードリー・ヘップバーンの暗いところで待ってみたいな、盲目のオードリー・ヘップバーンと泥棒のこう二人劇みたいな映画はあるんですけど、まあ、それを元ネタにしたような小説とかもあったりして、でそのおついちさんが映画撮るっていうんだからちょっと期待していったんですよね。で内容としてはやっぱ J ホラーのマナーってあるじゃないですか、
うん、
リングが確立したような、
うん、
でそっからなんか何年かごとにこうみんなアップデートしようとして着信ありとか出すじゃないですか、
うん、
今だったらなんだろうな、スマホ落としたみたいな、あれもちょっとサスペンスよりだけど、う
んうん、あれ全然関係ないけど続編もやるよね
やるね
はい、すごいね。
でそれで見た時に白井さんっていうのは結構白井さんっていう都市伝説があって、
うん、
それを誰かからまあ口づてで聞いてしまうと、
うん、
その聞いた人のところに白井さんが現れて殺しに来るっていう簡単なフォーマットなんですけど、
うん
うん、SNS とか承認欲求みたいなところがむっちゃ入ってきて、
うんうん、
でプラス、まあ、ネタバレになるんで本編内容はあんま言えないんですけど、最後のエンドクレジットにちょっと粋な仕掛けが、今まで観客として俯瞰でこう映画を見ていたんだけど、そのエンドクレジットの仕掛けに気づいたら一気に当事者にされるようなことがあって、
うん、
すごい良かったですね。伊藤真理恵ちゃんかわいい。あの人が良かった。染谷くん、染谷くんが出てて、やっぱね格の違いがありましたね。
やばいよね、染谷君はね。
僕なんか
最近数減らしてるけど。
あ、ほんまに？
うん、でもそんな、だって一時期めっちゃ出てた。
出てたね。
うん、
映画にドラマに。
まあ存在感あるよね。
いや、いい役者だなと思ってました、
ね。まあ存在感あるし、存在感を消せるし。
そうそうそうそうそうそう。うまいんだよな。先輩なんかあります？
のね、
話したいこと。
スターウォーズがね。
まだ引っ張る。
いや、スターウォーズちょっと、あ、これ、その考え方いいなと思ったのが、まあ、良し悪しじゃないんだけど、ここで、
すごい前置き入りましたけど、
良し悪しじゃない。まあ、エピソード、ラストジェダイでさ、
うん、
まあ、過去を否定したっていうか、もう、決まりを捨てたわけじゃん。
うん、
ライアン・ジョンソンが、まあ、過去に縛られるなと、
うん、
過去関係ないじゃないかと、じゃないと新しいものは作れないだろっていうメッセージだったわけだけど、まあ多分それは JJ にも向けてたんだけど、うん、それに対してエピソード9はまあいろいろ言われてますが、まあツッコミどころ多いけど、 JJ は過去へのリスペクトでものを作ってるんだっていうアンサーだったっていうのを、まあ聞いて、
うん、
なるほどなと思って、ね、まあ、ちゃんとアンサーって返してたんだなと思って、まあ、うん、結局ジェダイ、過去のジェダイとシスを倒すっていうのもまあそういうことになってるから、まあそのスタートレックもそうだし、ミッションインポッシブルもそうだし、まあ過去へのリスペクトでもの作るっていう、まあ、そこは JJ としては一貫性があったんだなと思って、
このシネフィルの監督がすごいやる なんていうか、マナーとしては、うん、正統派ですけどね、うんうん、だからもうちょっとエピソードごとの連携が取れてたらね、惜しいね。だから そのだから言い流れじゃないですか、その起承転結じゃないけど、そうそうそう、着地としてそこに持っていくんだったらもうちょっとね、 LINE グループで話し合って
よかったのね。まあもうこういう世界線になっちゃったけど、スターウォーズを使って喧嘩が発生するっていう世界線になっちゃったけど、はい、シークエルでね、まあでもだから JJ もインタビューで言ってたんだって、ライアン・ジョンソンがそういう形で取ったことで目が覚めたところはあるって言ってたって、うんうんうん、そのだから僕も恐れずに立ち向かうと思うって言ってんだって。
これすごい細かいところですけど、うん、ロボットいるじゃないですか、急暇出てきた小さい、うん、JJ が声やってる、うん、もうあいつのセリフがそのまま JJ の心境でしょ。
おうおう、
なんかちょっと嬉しいみたいなこと言うよね、褒められるとみたいな、ちょっとかわいそうになるよね。それ自分で言ってるっていうな。大変だったんだろうなっていうトークはありますけど、まあそれと作品の良し悪しは別ですか。わかる。軸を逆にしたら全然楽しい
です。まあでもやっぱ情報錯綜してるよね。なんか、うん、歌丸さんとかなんかシスのこうクローンって言ってたけど、あれオリジナルでしょ。
あ、パルパティーン
が死にかけをサルベージしたんじゃない、あれ。
そうなんじゃない、
でだよ、ね、うん、でも玉さんクローンって言ってたから、まあ、まあ難しいね。やっぱりね、いろいろね。でしかもあの会場にいた周りのあれはなんか信者説もあるし、うん、あの過去のシスっていう説もあって、で過去のシス全部とレイが率いてる今までのジェダイ、全ジェダイと全シスの戦いだっていう解釈もあるらしくて、
ジェダイマスター立てや。何声だけで
怖い怖い、もうシスシス、お前が。お前がシス。なんかでも映像で出る版がなんかブルーレイに収録される
とか、いやーそういう手法やる。買っちゃうじゃない、ファンはそんなことや
る
から
。まあでもまあここまでね話される作品はね、まあすごいよね。
なんとかな、スターウォーズの新しいアトラクションなんかできますよね。それはちょっと興味あるな。
アメリカのか
で、スターウォーズじゃないけど USJ なんかできるよ
ね。あ、 USJ はなんだっけ、あ、ニンテンド
ー、あ、そうだ、
ニンテンドーワールドみたいな、
ね、いや、やっぱニンテンドーだ
よな、さすが関西。
うん、
まあ、なんでもありいいね、まあ、
結局クールジャパンだ、結局ニンテンドーなんだよな、渋谷パルコといい。
あー、並べたかったな、
いやー。並べる。俺さすがにきついな。まあ、こんなとこで、
そうだね、はい、どうも、慎太郎です。
そばです。
じゃあ今日も始まりました、脱力さらにいくつものキネマタイムです。
入れてくる。ありがとうございます。
はい、
大好きです。
じゃあ今日は
今日はちょっと今撮ってるのは1月のまあ中旬ぐらいなんですけど、ちょっと2月にアカデミー賞がありまして、
うん、ああそうだね、
そこで撮るんじゃないかと言われてる、
リードが始まった。おお、いやすごいよね、ノミネート2、
うん、
半端ないね。
僕すごい意外に思ったんですけど、うん、韓国映画で初なんですってね、そのアカデミー賞自体にその絡んだ、だから外国映画部門でもなかった、うん、今それがもう飛び越えてね、
そう、こんなノミネートはすごいよね。
やっぱ興行的にちゃんとそのアメリカでヒットしてるっていうのが大きいでしょうね、うん、いやそんなパラサイトなんですけども、あらすじお願いします。
キム一家は家族全員が失業中で、その日暮らしの貧しい生活を送っていた。そんなある日、長男義勇が IT 企業の CEO であるパク氏の豪邸へ家庭教師の面接を受けに行くことに。そして妹義女も兄に続いて豪邸に足を踏み入れる。正反対の二つの家族の出会いは想像を超える悲劇へと猛スピードで加速していく。
いや本当に悲劇ですよね。
そうだね。
前半はもうコメディーですごい笑かしてくれるけど、後半一気にね、
うん、
トーンが変わる。
じゃあざっくり、
あ、僕から
ざっくりそう。
いやー、もう大傑作でしたね。結構僕はポンジュン好きで、でも、あれ以外は全部見てるんですよね。ネットフリでやった奥じゃん、
うん、
以外は多分全部見てて、
うん、
そのやっぱね、スノーピアザーがああいうことになり、
うん、
でまあ韓国で撮ったやつがやっぱこういう評価を得るっていうのは、今の時代、まあ、スノーピアザーもテーマなんか似てるんですけどね、格差みたいな、電車の車両で表現してたのが、まあ、パラサイトでは垂直方向の上下とかでね、それを変わってるっていうところでは、ポンジの印の最新作だなっていう
感想があります。うん、まあでもその盾がなんかこう持ってきたものじゃなく、もうもはや韓国そのものの実際にあるっていう地形だもんね。
そうですね、
半地下実際には社会問題になってる
もんね。防空壕をね、
うん、
改築したもん。先輩どうでした？
いや、まあ、よかったよ、そら。
よかったですね。もうよかったしか言えない
よかったっ、まあちょっと途中はおとなしめでなんか上品に進むから、
うん、
ちょっとポンジュノっぽくないかなと思ったら、まあやっぱり最後らへんでね、劇場が爆発した、うん、すごいこの、あ、その強い気持ちをやっぱりね、ずっと持ち続けてる監督なんだなっていうのはやっぱり思うかな、思ったね。
確かに今先輩言いましたけど、ポンジュノっぽくないんですよね、前半のコメディ推しが、
うんうんうん、
なんかさ、そのまあこの主人公一家が金持ち一家に潜入していくところを、
うん、
むっちゃクラシック流しながらさ、コミカルに撮っていくじゃないですか、うんうん、ああいうのはまあなんかっぽくないというか、まあ、いい意味ですごいエンタメで、
まあ、スパイものと言われてるしね。
そうですよね、
そこら辺はね、
うん、あそこ最高でしたね。
最初はあの兄弟から始まるから、ね、あの兄弟の掛け合いもいいよね。
映画の本当に終わり前ぐらいまで全然気づかなかったんですけど、
うん、
友達が、大学生の友達が話を持ってきてくれるときに、
うんうん、
庭石渡すでしょ。
渡すね。それがなんか物語を始めるみたいな。
いや、だから俺ずっと庭石ってもうなんだろうって、
うん、
ずっと思ってて、
なんか水石って言ってね、うん、
あの最後の最後、庭石を川に、
うんうんうん、
戻すんですよ、
うん、
だから多分分かんないですけど、これ主人公のなんて言ったらいいの、偽の学歴の象徴みたいな、あ、多分それを担保に、まあ、奥さんは別にそんなんいいよとかって言ってたけど、一応それを担保に潜入してるから、
うんうん、
それが多分むっちゃ大事で、洪水で家帰った時に、
うん、
主人公最初に拾い上げるのが庭石なの、
うん、
でお父さんが最初に取りに行くのが、その奥さんのメダルなんだ、
あれね、あれいいよね。
そんなこのシチュエーションにそんな粋なことやるっていうね。親父ベタボレやん。一番大事なそうかっていう、
まあね、まあそういういい人がバカを見る世の中だからね。
辛辣。
うん、だってまあだからそれの対比だろうね、それもね、やっぱ金持ちの旦那さんと奥さんもさ、
うん、
表面上は仲良さげだけど、まあ、ちょっと怪しいところあるもんね、本当に愛してるのかどうかってね。
あ、前に僕結構、あ、本当に、
うん、いや最初もね、まあ愛してるからで、愛してるからですよねが何回か聞いてくるやん、
うん、
ソン・ガンホが、
うん、
最後の時、最初の時より最後の時の方がもうね、顔こわばってるというか、ちゃんと返してないんだよね。最後実はあのインディアンの格好してる時のね。
ああ。
これ結構そこをね、浮き彫りに多分ソン・ガンホのセリフでしようとしてるんじゃないかなと俺は見てて思
って。すごい、その着眼点は全然なかった。
まあ愛するっていうのは何を思ってしてて難しいけどね。まあその家族としては綺麗に、うん、表面上は見えるっていうところはまあ一つの仕掛けだよね。でもね、
その何だったかな、どっかでも言われてましたけど、うん、万引き家族との対比で、あれは他人同士が本当の家族のように振る舞うのに対して、
うん
うん、パラサイトは本当の家族は他人同士に偽って潜入していくっていう、その違いが面白くて、
うん、
あれでも匂いで分かっちゃうんですよ。
そうだ、匂い途中からねしつこく言ってくるようになるんだよね。
僕でも結局匂いって何だったのかっていう、もう今にも考えてるもん。
ああ。
つまりこの主人公の男の子がいるでしょ、
うんうん、
彼に対して臭いって誰も言ってない、
言わない、ね、
でしかも JK の子は全然
ダヘちゃんね、
かわいいよね。まあそこはいいんだけど、 JK は全然言わないじゃん、匂いについて言及しない、
うん、
でむちゃくちゃその CEO のパパと息子が臭い臭い臭い臭いやってきて、
うん
うん、で対してその奥さんも全然、うん、で最後の方にチラッと言うけど、
うん、
あれは単純にその洪水で流されて避難所から多分シャワーとかも浴びずに来てるから物理的に臭かったんじゃないかなっていう、だとすると匂いってなんだろうって考えてるんですよね。
その分けて考える、奥さんのあれと、
んどういうこと、
奥さんと旦那さんが言うに臭いっていうのを分けて考えたってこと。
うん、だって本当に臭いわけじゃないと思う。
そうかな。いやまあ、俺はシンプルにやっぱりそこは隠せない部分なのかなと思ったけどね。もう染みついてるから、そこで目覚める、目覚めるっていうか、このこう潜入してその場しのぎじゃないけど、まあいい生活するって言って自分たちが大きい家でなんかいい暮らししてるのはなんか多分本願法的にはまやかしだってそこで気づいたんじゃないかなと思ったな。だから刺しちゃうんじゃない、そこまでつなげたのかなと思ったね。だ結構急に刺すよね。
そう
ね、急展開来るよねあそこでね。
しかもインディアの格好で刺す。
うん、そうそうそうそう、ああ
そうそう。でも匂いだってじゃないで説明が、そのあのまあその妹についても言うてるもんね、あの息子がね、
うん、
先生と同じ匂いがするみたいな。そうだからなでヒントになるなと思ったのは、すごいネタバレになりますけど、
うん、もうだいぶ言ってるよ。
地下にいるじゃないですか、うんうんうん、お手伝いさんの旦那が、
うんうん、いや衝撃だったねあれね、気持ち悪いわ。怖いよ。
あの人が一番臭いわけよ、
うん、
でそう考えた時に、何だったかな、俺はもう地下の生活気に入ってんだと、
うんうん、
もうここで生まれた気さえするみたいなこと言ってて、その人が一番臭いで、次に主人公の両親が臭いとかって考えると、なんていうの、もう、今の生活に甘んじることを受け入れた人ほど臭いのかなと思った。向上心をなくしてる、ね。だから、なんかそういうのを匂いっていうことで、なんか表してるんじゃないかなって思ったんですけどね。ダメ？
いや別にダメとは言わない。そうは分かんないか、答えはないからね。
答えはないんですけど、あとなんか息子がさ、キャンプするやん庭で、あれも臭いから外出て行ったんでしょ。
そうなん？ めっちゃ繊細じゃん。
いや、だと思って、違うのかな。
ちゃ言う。
いや、僕も最初見た時は全然普通に、ただ単に雨降ってきたから、家でやり直してるんだろうなと思ったけど、後から考えたらなんかそうとも読めるなと思って。
てかまあ、地下のおじさんもさ、すんげえ嫌な顔してるよね、ギョロ目でね。
うん、
いい人へ配置したよね。
いやもう顔キャスティング
すごい。怖いよね、あの人。ほんと怖い。
そのさ、頭ぶつけながらモールス信号打つやん。あそこのアクションが怖いんだよね。
うん、
動き方が奇妙っていうかさ。
そう。リスペクトね。
うん。
リスペクトってね。いやだから、あれでしょ、そういう、もう諦めちゃった人たち。
うん、そう。
だよね。さらに半地下のさらに下がもうあがくことをやめた時に、
うん、
もう搾取されてる側なのにそのリスペクトしちゃうみたいな、もう何の手段も打たない。
あ、今ちょっと先輩人間を聞いて思いましたけど、グレーンラガーに近いね、じゃあテーマはね。
ああ、なるほどね。
うん。
地下生活のままで、
うん、対比だという考えると、すごいあの話むっちゃ飛んじゃいますけど、その Wi-Fi を探すくだり、最初
にね、
であれで半地下の物件で見たことないからびっくりしたけど、
うん、
その床より便器の方が高い、ね、圧力の問題で、
それね。あ、てかあの下水の高さがあの高さなんだって。
へー、
だからあの位置なんだって。
うーん、
でもトイレの高さと全部一緒ってこと、
日本はだって違うもんね。
そんなんないもんね。
そうなるほどね。いや、あれ見た時ちょっと衝撃で、
いやーそうね、
トイレの上で電波来たって言って。
まあでも兄弟仲いいよね、あれね、
2人で仲いい。ほほほえましい
けど、まあそれがっていうところ。まあでも洪水起きた時もね、下水吹き返してきてて、もう逆流してて、うん、最悪だったね、あれね。いやでもあそこで妹がタバコ吸うとこなんかクールだよね。
妹萌え。
そう、いや妹可愛いな、
まあ、
結構好き
な、すごい韓国美人だなっていう。
もう美人扱いされてた、まあすんごい人絵だけどね。でもなんかやっぱ言われるらしくて、人へのこと、うん、でもそれを直したりするんじゃなくて、自分の個性だって受け止めてるって言ってるらしい、女優さんが。
骨のある、
うん、
女優さんじゃないですか。
まあ、今売れてるっぽいね。まあこれでまた売れるだろうしね。
あれ妹がさ、その家庭教師になって適当言うとこめっちゃおもろなかったですか。いやこれはちょっとバスキアでみたいな、右下がなんとかゾーンでみたいな、
心のブラックボックスでみたいなやつでしょ。
むっちゃおもろかったやけど、
めっちゃ堂々としてるんだよね。
そう、
妹が一番うまいよね。
うまい
演技ね。度胸一番ある ね妹がね。
あと好きだったのは、最初に入学証書偽造するときに、ソウル、あのな、そのクオリティ高すぎてさ、親父がさ、ソウル大学に偽造学科はないのか。
そこね、ポジ食ってた
ね。めっちゃ笑った。
文書偽造学科はないのか。
いや、もう、どっかんどっかん受けてた。
ああ、そう。うん、あ、でもちょっと笑う、怒ってたね、俺の時
も。むちゃくちゃ受けてたな。いや、楽しいんだよね、前半。そういうところが
すごい。そうだね。だからあの、家族で、あの兄弟のスピンオフで、ずっと、うん、見てたいみたいなことがつい
た。いや、わかるわかる。
わかる。
わかる、いいよね。
親父の演技時も、うん、なんかシナリオみたいなのを多分長男が書いて、それ私練習させてて、二人でさ、練習してる時に長男がこう、もうモーション、ジェスチャーだけでさ、加減塗ってるのすごい良かった
よね。いや、あそこもむちゃくちゃウケてたわ。
いいね。
うん。
そう、親父がちょっと気持ち入りすぎて、
そう、
過剰な
演技もっと抑えて、
そういうテンションじゃないっていうツッコミも良かったよね。
ああいうね、コミカルなところがむっちゃあるのが多分受けてる要因でしょうよね。だって本当にあらすじで悲喜劇って言いましたけど、もう本当にそうなってますもんね。
うん、まあそれを楽しいと思いきや、 あの家政婦のおばちゃん来るんだよね。
あそこホラー演出でしょ。
あの人ね、マジ不穏だったけど、最初からね。なんか、くせ者感すごいかったじゃん。
ああ、くせ者感はありましたけど、後半のあの、監視、モニター越しの顔。
そうそう、なんかボコボコにされてね。
やっぱり。
いや、ポンジュノだね、本当に。
一気にえぐいの来たなって、そうそう、あそこからも変わりますもんね。
えぐられたね、うん、心ね。うわぁ、キッズ、これからどうするんだっていうね。そのやりとりが好きで、家族が好きになればなるほど、あそこですんごいカウンター食らう
ね。しっぺ返し受ける。うん、
二人もどうすんだっていうね。いた、地下に住んでたっていう。
いや、もうあそこからもうどんどんどんどん引き込まれる。どうなるのどうなるのって。
怖い。
そうね。もうそっからもうあっという間ですもんね。
そうだね。まあでもそっからの心情、そっからお父さんがちょっと心境が変わっていくところをね、多分うまく丁寧に書いててね。
やっぱそこ、掘り下げるとしたらそこですよね。僕、今までちょっと分かってなくて。
そう、結構急展開なんだよ、うん。俺も結構考えて、うわ、早いなと思って、そっち刺すかみたいな感じだよね。
そう。
うん。
一応、伏線はもうあったけど、
まあ、あるはあるけどね。
お手伝いさんの旦那が最初に刺そうとしてた
ん
誰だと思います、うん、子供じゃないかなと思ってるんですけど。俺、最初見たときに、てっきりその主人公家族殺そうとしてるんかなと思ったけど、テントの方に向かってたなと思って。
あれでもそれは探してたんじゃないかなって、リスペクトだからさ。
いや、で、そう考えると、モール信号で何回も助けてってやってたのに、あいつスルーしやがったと思って。
いや、その細かいとかも、そんなレベルじゃないでしょ、あの人の心情は。
マジ？
いや、もうだって、もう正気失ってたじゃん。
うん、
もう閉じ込めたらやっぱり孫元保一家しか探してなかったと思うけど、
そうなんだな。
いや、そんな、多分それは多分さまつなことだと思う。多
分そ
こリスペクトだから。
いや、今ちょっとこういう見方もできるな。その、うん、匂いに敏感な人ほど差別心強いんじゃないかな。
まああれは完全に差別だもんね。
いや、だから子供特有の無邪気さが傷つけるみたいなところと、あと、まあ社長はナチュラルにちょっと多分見下してるんだろうなっていう、ブルーカラーとかを、そう見たらなんか納得できるな
って。まあとはいえ、だって金持ち家族も全然悪じゃないもんね。
そう、だからちょっとかわいそうだなと思ったもん。
そう、それはあると思う。見た人思うと思う。
完全にとばっちりみたいなもんだ
よ。まあね、まあでもそれね、孫元保の方のね、
うん、
女の子、妹死んじゃうもんね。
そう、死んじゃうね。
うん、
でそっからもう一気に飛ぶよね。
うん、
裁判になってみたいな。
うん、まあそこはね、もうエピローグ風に。いや、でまあそこまではまあポンジュノかぐらいに思ってたけど、やっぱ俺ね、ラストシーンが一番好き。安易な感じで終わらせない、この一筋縄でいかない感じが癖強だなと思ったね。
もう最後ちょっとなんか、
そう、
嫌な終わり方するもん、ね、毎回ね。
そう、まあそれで終わるかと思ったよね。助けたのかなと思った時に、その金稼いでお父さん助けに行くっていうのを達成したのかと思いきや、まあ、その日までっていう時にまたオープニングのパンダウンでに戻ってきて、あ、これ本当に助けられるのか、
いや、助けられないでしょ。
だよね。
あの歌の歌詞がなんかそんな感じやった
もん。その時の重力すごいズーンだよね。いや、これが言いたいってことだもんね。うん、いや、すんげえ終わり、いい終わり方だよな。映像表現も相まってね。
そう、いや、切れ味すごいよね。テンポ。
テンポがすごかった。もう途中のもう、まあ、バイオレンスのドタバタは結構心乱されるから、
うん、
まあ、そういうのが好きな人もいる けど、俺そこまで好きじゃないから、
僕もすごい楽しめた
の。まあ、ポンジュノだなと思ったけど、やっぱラストシーンだね。
ラストそうです。ポンジュノ
凝縮された。
あれらも殺人の追憶のラストも、それこそさ、パパが睨んでくるじゃん。観客の方を。で、母なる照明の最後もさ、顔、もう顔で持ってくよね。毎回。今回のラストも、まあね、あーっていう。あれでも結局、主人公は、これから、なんか最後言うよね。これからはもう金を稼ぎますみたいな。そこでなんか方向転換あるじゃないですか。今まで大学に入ることが目的だったのに、もう金稼ぐことが目的にそこでコロッと変わってるから、でそのタイミングで意思も捨てるし、まあ、なんかあるんだろうなメッセージがそこで。
まあね、まあ大学入りたいっていうのは完全モラトリアムだもんね。その希望は、まあ、その先に計画があるかどうかは分かんないけど、まああればいいんだけど、
うん、
なければそれはね、
あれが面白いんだよね。その偽造するじゃん学生証、うん、これは犯罪だと思ってません、
うん、
あそこも
来年、
そう来年受かるからっつって、これ韓国っぽいよね。韓国の学歴社会きついんだろうな。日本の日じゃないよね。
ああね、もうみんなだって阿鼻叫喚だもんね、合格発表の時ね、うん、まあ日本もそう、まあそういう近いものはあるんだけど、まあそれ以上にね、
これポンジュの武士かもしんないけど、金持ちの家でこう、うん、贅沢三昧するじゃない、
うんうんうん、
であそこで酒飲みながら、うん、お父さんがさ、
うん、
いやー奥さん本当純粋だみたいなこと言う。そしたら嫁が、私もこんな金あったら、
あそこね、
心のシワをアイロンで伸ばせるっていう。
お金は心のシワをアイロンのように伸ばしてくれるってことだよね。
パワーワードパンチラインでしょ。
金持ちだから優しいと。
いやまあ単純にそういうことでもないと思うんだけど、皮肉って。
まあでもあながち間違いでもないってとこがきついよね。
きつい。いやー死にちゃって。それ、ね、聞いたとき。
いやでももうあそこから不穏な感じ始まってんだよね。すんげー豪雨降ってるからね。雷鳴ってね。
上から下に雨水が流れていって洪水になるっていうのもさ、トルクルダウンってそういうこと。
落ちてくるのは水だけと、
うん、
嫌なものしか落ちてこないと。ゴミも、ゴミ後ろゴミだったもんね。階段降りて一旦落ち着いたところ、
そうでしょ。で
粗大ゴミの山だったね。
あの洪水の前後でのその対比がやばくて、
うん、
もう避難所でもアップアップしてる
洪水後のね
とこ見せて、もうさ金持ちの方の奥さんはさ、雨降ってくれちょっとよかったわっつって、カラッと晴れてパーティーできるやんって言って、もうルンルンで高いものしてさ、おしゃれしてさ、友達なんか呼んじゃったりしてさ、これ、まあ、
その一方体育館でもみんなギャーギャー言ってね、
そう
服選んだりしてね、
今度ねコントラストすごいよな。
まあそれが言いたいことだもんね、
うん、
まあ、しかも無意識化だからね、金持ちの方も。それが
悪、そうなんだ
よね。あ、それは悪じゃないんだよな。そこが難しいところでね。
全然悪みないしね。
そうそうそう。まあでもちょっとそこでソン・ガンホちょっと頭きてるんだよね、ちょっとずつね。
そう、そっからもうね。
そうそう。そこの描写が丁寧でいいよね。だからその前日寝るときに、無計画が一番だって言ってたソン・ガンホがそうなってくっていうのがやっぱりね。
もう、どんどんどんどん顔が半になってくもんね。
そうそうそう。まあその一撃を加える感じ、まあ突発的な暴力ってやつだよね、
うん、
いわゆるね、まあジョーカーがピストルぶっ放したのと似たようなことだよね。
そうそうなっちゃうよね。うん、いやでもやっぱそういうことか。
だからラストシーンもさ、なんかこう、うん、 その日が来るまで頑張りますになったけどさ、
うん、
その某映画評論家が評価してた1960年代の韓国映画でゲジョってあるんだけど、
あ、下をシリーズであるよね。
あ、そう、
うん、2、3本あ
った、それが
階段演出
でしょ。それが某動画サイトでなんと見れて、
うん、
今日 見たんだけど、あのね、結構似てる、
なんか影響受けてるって言ってましたよね。
めっちゃ似てるわ。まあ、最後は言えないとしても、その家自体が仕掛けに仕掛けとして映画の中で機能していくっていうのがもうすごい似てるし、包丁で刺す位置とかもすごい似てる
わ。あ、そこまで、
そこまで、あ、そこ刺すと思っててんけど、パラサイトで肩の下ぐらいは、
うん、
それもまで一緒だったね。あと手を上げるっていう罰を与える感じ場面もあった。まあ某チューブにあるんで。
なる
ほど。そっちもそっちでなんか結構心えぐってくる感じで、まあ、よかったよ。
僕はちょっとまだ見れてないんですけど、その誰かな、 YouTuber の誰かが言ってたんですけど、昔の洋画で召使いっていうのがあって、
うんうんうん、
その金持ち一家に使える召使いの男がだんだんだんだん立場逆転していくみたいな、そのジョジョで言うディオ、一部のディオみたいな。
ああ、でもそれゲジョもそれ
そんな感じ、
うん、ちょっとずつ立場を大きくしていくという
か、そうでしょ、でだんだんだんだんその主人とパワーバランスがこう変わってきて、そしたら今度その家のメイドに自分の妹とか嫁かをね、うん、入れてくるっていう、そういうところもなんか、あ、ちょっとパラサイトに似てる、どんどんどんどん、ま
あ、やっぱ一種の様式美なんだろうね、多分ちょっと貧乏人がっていうところ、ね、だって松山ケンイチがドラマでやったやつもそうだよね、あの漫画原作のさ、
あー、ゼニ
ー、あ、ゼニゲバ、
あ、はいはい、
だっけ、
そう、ゼニゲバやってます、
もうそうだもん
ね、そうですね、
うん、なんだね。あとあれのあのおすすめじゃないけど、あのトム・ヒドルストンが出てる映画で、うん、あの高層マンションに住むやつがあってさ、
う
ん、それもその上から下に住んでる人がいっぱいいるねんけど、すんごい高層マンションで、うん、それがもう階級表現してて、それも垂直方向の表現だったから気になった人がいて、それはすごい好きな映画、 4,5 年前かな、まあ、結局それはイギリスの階級闘争を描いてたんだけどね。
なるほど。
まあ終わり方もね、まあもうメタフォリカルですよ、その映画も本当にメタファーだらけだからね、見てね、すごいイラッとでいろいろ考えれる映画で、ね、
パラサイトなんてセリフでそのものがあったでしょ。
そうそう、
象徴的だ
とかやったら言う、そうくんが言ってた石井のこと自分でもうメタフォリカル言ってるもん ね、
うん、でもパラサイトを見た時に、
うん、
例えばまあスノーピアザーとか特にそうですけど、
うん、
もう明らかにこれは象徴ですって出してくるでしょ、うん、車両とかを、うん、でもパラサイトはもうすごい街全体がそういうロケーションだから自然に見えるっていうのがすごく良かったんですよね、
う
ん、
もうでもメタファーじゃないとしても成立してるからね、だ
って
そう、もう直でも成立して、表面上だけでも成立してるから、まあ、
ね、すごい、いやだから完成度高いなと思うんで、うん、脚本、まあ、撮れないか、
どうだ、作品賞むずいっしょ、でもなんだかんだで、作品賞を撮れるその日までって
それもトレンフラグや
頑張りますみたいなこと、まあだってね、
いや
強豪なみる
脚本賞、今あれなんでしょ、タランティーノと言われてるし、
有害有力はさあタランティーノか、
監督賞なんて
あんまりやっぱ意外と、
うん、
評価高いね、アカデミー
ね、ブラッピーも撮るん
じゃないか、まあ昔の映画を扱ってるってのは、
ね、それはもうアカデミー会員で嬉しい映画やから、ねね、あとなんだっけ、スコセッシが監督、
アイリッシュマン、
アイリッシュマン、うん、
あとあれが強いよね、まだ公開されてない1917、
サムメンですね、うん、
すごい
ビジュアルの映画、サムメンディス、すごいさすがって感じだけど、あれに似てるなと思って、ノーランの、 戦争のやつだったじゃないですか。
ダンケルク。
ダンケルクもあんな感じ。
まあまあまあ絵的やがね。でもまた新しいことやってんだね、ワンカットとかね。
サム・メンデスも撮ってるからな。そうなってくるとやっぱタランティーノとかなんか。
おお、いや。
スコセッシも撮ってるでしょ。
まあね。例年以上にでもちょっと興味がね。うん、
いや本当に。
今年はね。
レースが面白いですね。すごい。ショーレースすごく。
主演は撮るね。ジョーカーね、
うん、ちなみにちょっとノミネートを簡単に言うと、作品はワンハリー、1917、パラサイト、アイリッシュマン、あとネットフリックスのマリッジストーリーで、ジョーカー、ジョジョラビット、フォード VS フェラーリ、これもね面白かったです。あとストーリーオブマイライフ、監督賞ぐらいまでいきますか。ポンジュのパラサイト、サム・メンデス1917、スコセッシ、アイリッシュマン、ワンハリのタランティーノが来て、ジョーカーのドッド・フィリップスも入ってますと。
うーん、
いやこれむずいね。
監督賞と作品賞は多分分かれるな、今年は。
分かれるよね、
うん、分けるな、うん、
忖度するよね、
うん、監督賞あのタランティーノが取れば多分作品賞ワンハリじゃないとかね。
あ、絶対そうやっちゃいますよね。作品賞はあまりいけるかな、いくか。
いや、まあ、でも1917なんか向こうでは最有力って言われて
る、ね、これじゃあパラサイトがいけるとしたらどっちですかね、作品監督。
革命だけどね、
作品賞。いや取ってほしい。
新時代の幕開けだね、本当に。
でも一応ローマでやってるでしょ、
うん、いやそうだけど、
まあ、確かにポンジュが取るっていうのは革命感はありますね。これちょっとじゃあ僕の予想から言っていっていいですか。これね、作品賞はジョーカー来てほしい。
いやそれ
嘘。
俺もそう言おうと思って。あ、終わった。希望はジョーカーです。
いや俺もジョーカーに行ってほしい。で監督
賞を
スコセッシやな。
ね、タランティーノじゃないの。
絶対スコセッシ
票。俺はタランティーノ。
おお。いやタランティーノ取ってくれて熱いけどね。さあこの予想当たってるのかどうか来月分かるということでね。
さあでね、ここでね、僕たちのチャンネル登録者数がね1000万人を突破した日まで頑張りましょう。
以上
脱力キネマタイムズでした。
脱力キネマタイムズ、お菓子持ってくるね。